石井テルミがお送りしています FM 富士バンピー。毎週山梨大学に関係するゲストの方にお越しいただき、大人から子供までみんなで一緒に楽しいキャンパスライフを過ごしていきましょう。さあ今週も先週に引き続き、山梨大学教育統括機構大学教育 DX 推進センター教養教育マネジメント室の寺田雄介先生にお話を伺っていきたいと思います。寺田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週もスタジオまでお越しくださってどうもありがとうございます。
いや、とんでもないです、
ね、お忙しい中だと思いますけれども、先生、先週はねベルリン留学時代のお話、クリスマスツリーがドイツ発祥だというお話ですとか、そういったお話を伺いました。いよいよクリスマスも終わり、まあ、年末も年の瀬が押し迫るといった時期ですけれども、先生、クリスマスはいかがお過ごしですか？
あの充実のクリスマスを過ごさせていただきました。
充実のクリスマス、ほう、
あの
随分なんか、まあじゃあ充実していたということでね、
いう事実だけを。
なるほど、はい、よかったですね。そう、はい、充実のクリスマスだったということで、で先生は今年のお仕事はもう収められましたか？
大学は一応明日まで勤務日なんですけれども、明日私ちょっとお休みいただいたので、今日この放送が終われば私2023年仕事納めということになります。
なんとこの山梨大学レディオキャンパスが、
はい、これラストです。
ラストの仕事に選んでいただき、どうもありがとうございます。はい、じゃあちょっとね、改めてになるんですけれども、先生は近代ドイツ文学のご専門ということで、どんな研究をされているのか教えていただけますか？
ですね、あの私の研究対象はフランツ・カフカっていう作家の作品になります。1883年から1924年まで生きた作家で、まあ、ユダヤ人なんですけど、はい、ただまあドイツ語で作品を全部残したので、はい、ドイツ文学の中に入っているということで、まあ、主にその彼の残した作品とか、また日記とか手紙も残ってますので、うん、まあ、そういった原点を読み漁りながら、まあ、彼が作品を残したのが主に20世紀初頭なので、まあ、当時の社会情勢などを、まあ、考え合わせながら作品を読み直していくっていう作業を、まあ、ちまちまやっております。
へ、誰々の専門っていう風になるんですね。
そうですね、まあ、作品名を挙げる人もいますけど、うん、私はフランツ・カフカの作品全般を扱っているので、
はい、
まあ、日本では特に変身っていう作品が有名かな、ね、と思うんですけど、はい、まあ、変身なんかもよく読みますね。授業でも扱いますし、
は
い、
変身と、あとは疫病がなんだっけ、話、カフカの
も、
ちょっと生半可な知識で、
そうでしょう、日本でどれが有名かよくわからないんですけど、はいはい、長い作品ですと、うん、まあ、審判とか城とか、
はい、
まあ、アメリカって作品が長編で3つあって、あとはこまごました作品なんですけど、多分変身以外はあんまり日本では。
なるほど、
変身はよく、私もそうだったんですけど、中学校 の、はい、海外文学の課題図書みたいによく入ってるので、
う
んうんうん、それですごく知られてると思うんですよね。
カフカ変身っていうのはなんか、まあ、課題図書の中 で、 読むならこれを、はい、この中から選んでくださいみたいなね、そんな一覧にもよく入っている本ですけれども、どうしてここのカフカに行き着いたんでしょうか？
いや、それも本当に偶然で、なんか先週から偶然の話ばかり申し訳ないんですけども、
まあ、人生そういうものですよね。はい、
私こういう性格なので、はい、専攻科に入った後も対象がすぐに決まらなくって、うん、でもう全ての先生のゼミに出てたんですよね。はい、最初言語学から始めて、音韻論とか形態論とか統合論を勉強して、それからドイツ語教授法をやって、
はい、
高校のドイツ語の免許を取ったりして、でそれから古高ドイツ語っていう、まあ、中高ドイツ語ですね、正確に言うと、
は
あ、つまり日本で言うと古典ですね、源氏物語みたいな、それをドイツ語の先があるんですよ。なので、まあ古高ドイツ語、まあ、中高ドイツ語、現代ドイツ語辞典とかを使いながら読んでいくってことをやって、でそれから日本で有名なメルヘンとか、まあ、童話ありますよね、はい、でそれを扱っている専門の先生がいらっしゃったので、そのゼミにも参加して、もうあちこち行ってたんですけど、
はいはいはい、
ある時そのネイティブの先生のところでプレゼンをした後で、うん、まあ、素直に君卒論結局なんで書くのみたいなことを聞かれた時に、
うん、
それまでベラベラ喋ってたのに即答できなかったんですよ、
うんうんうん、
でちょっとなんか興味のある対象が広がりすぎちゃって、うんうん、自分で収集つかなくなっていて、で家に帰って自分の部屋でポケッと座って本棚を見たら、うん、なんか奥の方にフランツ・カフカの変身とミヒャエル・エンデのモモっていう児童小説、はいはいはい、その2つがたまたま目に入った、あ、そう、時間泥棒の話です、うんうん、 で見たんですよね、はい、でそれがなんかあの大学で読んだんじゃなくって、あの先ほど話したようにその中学の時かなんかに多分翻訳で読んだのがずっと奥でしまったままであったんですよね、
はい、
でそれが見つかったのが何かの啓示に思えて、それで次の日に大学図書館で原書50ページぐらいかなコピーして、まあ、ちまちまカフェとかで読んだんですよ、
はい、
で初めて一つの作家の作品を原文で全部読み終えて、
はい、
あこれ面白いなと思って、本当なんかその、まあ、あの20世紀初頭に書かれたんだけれども、うん、でもなんか現代社会にもあるさまざまな問題が反映している気がして、
はい、
でこれやってみようと思ってもそこから十数年ずっとフランツ・カフカの作品を扱い続けてるっていうことになります。
その一冊が変身だったんですよね。
そうそうです、たまたま、まあ、当時はドイツ文学と知らなくて読んでたと思うんですけど、
で書かれたのが20世紀初頭なので、例えば日本に置き換えると20世紀大正時代に書かれた文学とかだと文体が全然その現代語と違うじゃないですか。
そうですね、
ドイツ語もやっぱり違うものなんですか。
ドイツ語は作家の個性は割と出るんですけど、まあ、その時代は現代ドイツ語の知識があれば素直に読めます。
あそうなんですね、は
い、なので多分石井さんもその英語とか堪能でいらっしゃると思うので、でもあの意外とその翻訳の英文学とか米文学読むと意外と読みづらかったりしません？なんか
します
しますよね、
あります、あります、
なんかあの翻訳自体が高尚すぎて分かりづらいみたいなのがあって、で私はやっぱ原文でドイツ語読むと自分の知ってる日本語に置き換えられるので楽なんですよ実は。
あそっちの方が、
はい、そっちの方が楽なんですよね。なのでスラスラスラっと読めてすごく楽しかったんですよね。
へー、あのカフカの変身はある朝起きたら虫になっていたという話ですよね。
そうなんですよ、
はい、ちょっとこの作品の面白さというか
面白さ
ちょっと私冬休み読んでみや見たいのでちょっと教えていただきます。
ちょっと暗い話なんですけど、あのさっきあのおっしゃっていただいた通り、はい、あのある朝その主人公はグレゴール・ザムザっていうんですけど、
はい、ザムザ、
なんか胸騒ぐ夢からあの 目を覚ますと、はい、自分がベッドの中で一匹の大きな虫になっていることに気づいたっていう冒頭なんですよね、
はい、
これすごい有名で、うん、多分ドイツ人に聞くと、まあ、多分別にドイツ文学勉強してなくてもみんななんかもうイントロクイズで答えられる作品だと思うんです。
我が輩は猫であるみたいです
ね。そうです、晴れはあけぼのみたいな、なんかもう本当にイントロで終わっちゃう、うんうん、それが有名な作品なんですけど、はい、でそのベッドの中で自分がその虫になって目覚めた時に、うん、なんかまあ質問したら失礼かもしれないですけど、石井さんだと どう思うというかどう行動します？
自分が虫だと
虫になっていたら、
なんか空を飛んでみます
なるほど逆手にとって
そういっそのこと、
そうですよね、はい、そうなんですよね。で、なんか私だったら夢かなってまず思うと思うんですよ。
あ
で
確かに、ね、
ほっぺたつねるとかなんですけど、うんうんうん、でこの作品の面白いところはこのなんかあのグレゴール・ザムザ君はですね、はい、なんかあなんていうのかな、あのこれってどういったことなんだろうってつぶやいて終わるんですよね、うん、つまりなんかあんまりその現状を素直に受け入れて、うん、虫であることにあんまり驚かないんですよ。
なるほど。
で、あの物語は進行していくんですけれども、うんうんうん、なんかその冒頭を見た瞬間に僕これなんかもう虫になる予感があったんじゃないかなって最初読んだ時思ったんですよね、うん、でその後家族は順番に起こしに行くんです。でこの主人公はサラリーマンで、うん、まあ、あの営業をやっている外回りのサラリーマンなんですけど、
はいはいはい、
だから朝早く5時台に起きたりしてで6時台の電車に乗ったり行くんですね、はい、でもずっと出てこないので親が心配してノックしていくんですよ、
うんうんうん、
というのは彼は内側から鍵をかけて寝る習性があったので、
はいはいはい、
ノックして母親が来て妹が来て父親が来て、
うんうん、
で次になんと会社の上司の部長が来て家まで来て、
うんうんうんうん、
で君は何無断欠勤なのかとか言って、はい、ノックしに来るんですよね、
ええ、
で一生懸命いやそうじゃないとちょっと体調が悪いだけで急いで支度しますみたいな内側から言うんだけど、
はい、
でも虫なので声がすでに虫になってるわけですよ、
はいはいはい、
だから外からなんかみんな変だなっていう風に言われるんですけど、はい、でもなんとかベッドから起き上がって、うん、手がないから、うん、口で内側から錠前を開けて、うん、なんとか外に出るわけですよ、
はい、
そうすると外にいた人はビビるわけですよね、はい、当然虫が出てきたので、
ええ、
でなんか父親はステッキを振り回して、うん、また部屋の中に押し込むんですよね、
うんうんうん、
でそれは第一部なんです。で第二部になると時間が過ぎるんだけどまた同じようにして一回外に出るチャンスがあるんですよね、
はい、
で今度は外に出たら母親が失神しちゃったんで、
はいはいはい、
お父さんが怒ってリンゴをボコボコ投げつけて、うんうんうん、また家に戻す部屋に戻すんですよね、
うんうんうんうん、
これが第二部で、
うん、
で第三部はあの結局その一家の働き頭の彼が虫になっちゃったので収入がなくなるわけですよ。世帯収入が
彼にみんな家族が、
そうなんです、おんぶだったので、
うん、
だからしょうがないからその家の一角を他人に貸して、うん、まあ、家賃収入を得ようとするわけですよ、
うんうんうん、
で他人が部屋に入ってくるんだけどある事件があって、うん、彼らにその虫のグレゴールを見られちゃうわけですよね、
はいはいはい、
それでこんなのも気持ち悪いから契約破棄だって言われて、
うん、
あの家を出てっちゃうわけですよね、
はい、
でその事件があった後にグレゴール・ザムザが自分で、あ、自分はもう生きている必要なくなったなって言って次の日の早朝の朝の3時にこと切れるっていう話、すごいなんかもうダークファンタジーみたいな話なんですよね。これが物語のあらすじなんです。
一体何を反映しているものなんですか。そうなんですよ。でそれは
本当にいろんな解釈が、生まれうるんですけれども、私はその変身っていう言葉自体に何かすごくこだわりがあって、その変身だから主人公が虫になって変身しているって読んでそこでもう終わっちゃうんですよね、普通の人は、だけどなんかカフカがその出版社の人と文通をしている記録があって、それを当たってみると、出版社の人はその原文を読むわけじゃないですか、そしたらこれは虫になってるわけだから、挿絵を表紙の挿絵を部屋から出てくるその虫の挿絵にするんですよね、するとカフカはいや違うと、これはやめてくれって言って部屋から頭を抱えて出てくる青年男性の人間の挿絵に差し替えるわけです、つまりカフカにとってはその虫にするってこと自体は大した問題じゃないんですよね、あくまでも人間を描いてるっていう、これが出発なんですよ、でそこからいくつかの解釈が生まれてくるんですけど、2つ目はその変身しなきゃいけなかったこの20世紀初頭って何があったかっていうと、その前の世紀からその資本主義っていうのがものすごく勃興してきて、それでもう成熟した世界になってきます、そして都市にものすごく人口が集中するんですね、で田舎のその農家の次男坊とか三男坊とか大体都市に来て、資本家の下で仕事をしていくっていう時代 で、でそうすると急激に人口が増えたので、住環境とか悪いわけですよ、で結核とかそれ流行ったりする時期なんですけど、で一方でその結核とか流行ったこともあって、健康保険っていう制度もその時期にすごく整備されるんですけれども、ただ健康保険って聞くと保険ってやっぱりその労働者を守るためのものっていうイメージが僕、私もあるんですけど、結構資本家にとっても都合がいい部分があって、結局そのなんかベルトコンベアの単純作業みたいな時って、穴を開けられるのが一番困るわけですよね、だからもう使い切って離れられるよりは、ギリギリのところでちょっと一回お休みしてもらって、後ろで並行して仕事を勉強した他の人にベルトコンベヤーのレーンを埋めてもらって、その仕事がその滞りなく続くことがやっぱり資本家にとって大事なので、でそう考えてくるとその健康保険っていうのも、その両者にとってとても都合がいい制度だったってこともあるわけですよ、なのでそのカフカのその働き方、グレゴル・ザムザの働き方とかを見ていても、そのサラリーマンで外回りでずっと酷使されてるわけですよね、なのでそういうその疲れ切ったその資本主義の中で社会の歯車となってしまって、だんだん個性とかその人間性っていうのを失い始めてきた時代っていうのが描かれてる気もするわけですよね、
その時代にもう始まってるんですね。
始まってるんです、だから今もあれ続いてるわけですよね。
ですよね、今だってそう感じてる方がもしかしたらいるかもわかんないし。
そうなんですよ。でもっと続けちゃっても大丈夫ですか？
ね、まだまだ聞きたいんですけども先生のイルカと泳ぐ話なんかもね聞いたりしたいですけど、
どっち行きましょう、
どっち行きましょう、
イルカの話にしますか？
じゃあ どうしようかな。じゃあカフカの変身はじゃあいいですか、その資本主義で疲れ切って没個性となった
っていうこともありまして、じゃあすごく短く簡単に言うと、なんか当時ってそのメディアテクノロジーがすごく発達した時代で、ラジオでこの話できるのすごく楽しいんですけど、ラジオとか、それが映画とか電話とか出てきたんですよね、そうするとそれまでのコミュニケーション手段はすごく変わって、電話とか分かりやすいですけど、それまで対人で会ってて視線とか仕草とか見てコミュニケーション取ってたのが突然音声だけでコミュニケーション取るっていうのが始まって、今も多分その今メールとかチャットとか手段主流になってきたので、逆に電話が苦手っていう若い方がいるっていうニュースを、
私もそうなってきてます。
本当ですか？聞いたんですけど、本当に同じようなことが100年前にあって、だからこの物語って部屋から出てこれない主人公の話なので、ある意味引きこもりとかこもり人の物語も読めるわけですよね。
なるほど。
だからコミュニケーション手段にちょっと慣れきれず対応できなかった人の物語とも解釈できるわけです。
じゃあ100年後の今と変わってないですね。
そうなんですよ。だからそれを私学生の時に感じて、あ、これはちょっと時間かけて勉強する価値があるなと思ったんですね。
すごいですね、今の時代と何ら変わってないことを。逆に言うと100年前に予言してたとも言えますし、100年前からその問題がもう資本主義が発達するのと合わせて生まれてったんですね、社会の中にね、面白い。
ちょっと切りないんで、じゃあこのくらいで。
すいません、ありがとうございました。ちょっとわすごい勉強になります。いいですよね、こういう文学の世界に触れるのって。なかなかこう大人になるとそうやって時間取れないから、めちゃくちゃワクワクしました。ありがとうございます。
いえいえ。
先生は他にもなんかドラマがお好きだったり、イルカがお好きなんですか？
いや、イルカが好きというか、はい、旅行が好きで、まあ、ドイツにいた時に、うん、その隣国大体ぐるっと回ったので、はいはい、日本に帰ってきたからも、まあ、うん、なんか年に2回くらい旅行行く癖がついてしまって、直近だと夏休みに和歌山県の太地町っていうところがあるんですけど、そこでウェットスーツを着て、まあ、私趣味がもともとサーフィンなので、スーツ着るのは慣れてるので、
波乗ってんすね先生。
そうなんです、はいはい、出身が湘南なので。
あ、そうか、そうか、はい、
波に乗っていて、でその勢いでイルカと泳いだということなんですね。なん
か、あら、そうですか。
多分なんか10年20年したら、ね、イルカと遊ぶとかイルカショーって多分なくなっちゃうんじゃないかなと思って。
あ、環境的にですか。
多分なので今のうちにと思ったんですよね。
素敵
とか、
うん、
あと、まあ、ドラマも好き、
ね、
まあ、
ドラマもいろいろご覧になるんですね。
なんか一番好きな花とか、
あれ今年すごい、
ね、私は好きでした。
話題になってましたよね。いや、今まで本当にいろいろなことを目標に掲げて実現してこられた先生ですけれども、寺田先生、これからの夢や目標っていうのは何があります？
あ、夢ですか。まあ、子供の時の夢って、まあ、海外の大学で大学生として勉強するっていうことだったので、うん、まあ、それちょっと叶っちゃったので。
お、叶った。うん、
まあ、現在の夢だと、まあ、そうですね、温かい家庭を築くとか。あ、ちょっとやめましょう、この夢なし。ちょっとダメです、ダメです。なので、はい、まあ、今教員をやってるので、はい、やっぱり学生たちに、本当に自分の進むべき道を見つけて、うん、本当楽しく人生を歩んでもらいたいなという、まあ、そういった教育ができればいいなと本当に心の底から思ってます。
すごい。じゃあ、もう生徒のために。
そうですね、
ですね、はい、
大丈夫ですか？
大丈夫ですか？はい、あと30秒ほどお話しください。
あ、そうですか。私担当がやっぱ教養なので、うん、なんか専門だと細い道をこう突き進むって感じだと思うんですけど、できるだけその道幅を広くしてあげたいと思ってて、うんうんうん、ちょっと先に障害とかがあってもなんかスルッと迂回して先に進めるような。
あ、素敵。
なんか文学とか語学とか、そういう風に活かしていければいいなと思っていつも授業してます。
世界は広くてこれだけ楽しいことがあるよっていうことをね、まず学生さんには最初知ってほしいですもんね、
と思っています。
はい、寺田先生、2週にわたって本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、ちょっと本当もっとお伺いしたかったですけれどもね。先生も良いお年をお迎えください。
ありがとうございます。
ということで、今週も山梨大学教育統括機構大学教育 DX 推進センター寺田雄介先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。